ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。現在神奈川県全域に乾燥注意報、神奈川県全域に乾燥注意報発表されています。このスタジオもとにかく私も水分補給をいつもより多く夏くらい心がけるようにしています。手も洗ってます。一緒に乗り切りたいですね。でまたリスナーさんからメールいっぱいいただいてるんですが、3分の1くらいの方が風邪またインフルエンザで苦しまれてるということで、どうぞお大事になさってください。体を休めてください。睡眠もいいそうですよ。
バリカン You are my sunshine.
スト、ラ、ジ。スト、ラ、ジ。
続いてはストロークレコーズのアーティストをラジカルランドで紹介するストラジです。今回はライフェスの藤村十三郎さんです。こんにちは。
こんにちは、どうもです。
お元気ですか？
もうバリバリの二日酔いですけど。
あ、やだ。でもいつも二日酔いみたいな声されてますよね。
そんなことないです。はい。
風邪はひいてないですか？
風邪は大丈夫ですね。
で、ライフェスって、はい、SNS 系で、まあ、ツイッターだったりブログだったりされてますよね。本当に更新されないことでおなじみなんですけど、どうしたかなみたいなフリーズしてる状態だったんですけど、動き始めましたね。
そうですね、ちょいちょいいろいろやり始めて、みたいな感じではあるんですけど、そうですね、なかなか更新は不定期でございまして。
更新されてるとおーってなるんですよ。おー上がってると思って。
そうですね、ありがたいことに、そう思ってくれる人がいればいいかなとは思うんですけど、まあ、まめにやんなきゃいけないのかなとは思うんですけどね。ありがとうございます、はい、
でそこに嬉しい言葉が書いてありました、はい、これからのライフェスに楽しみしかないと。でこれからのライフェスに良い未来しかないって書いてあったんですけど、
はいはいはいはい、
どうしましたか？
そうなんです、ライフェス今度のライブからかな、今までアルファベットだったんですけど、はい、名前カタカナにしようかなと思ってて。
小文字で LIFES でライフェスだったんですけど、
はいはい、今までそうだったんですけど、ちょっと音楽的にもいろいろ変わってこうかなっていう感じでメンバーで話をしていて、そうだったら表記もライフェスでいいんじゃねえかな、カタカナでいいかなみたいな。
あ、今書いてみたんですけど、
はい、
もういいと思いますね。
そうなんですよ、余計意味わかんなくなるでしょ、なんか、
うん、私は知ってるからパッと読めるんですけど、うん、はいはい、この言葉ってなかなか馴染みがないので。
そうですね、
読むときに一瞬戸惑う感じが逆に記憶に残りますね。
うん、そうなんです。アルファベットだとそれ造語だったりするので、
あ、
なんかライフェスって読んでくれる人が少ないんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです、そうなんです。それでそうですね、なんか今回新規一点みたいな、うん、もうおっさん長くやっててもあれなんで1年目からやってみようかなと思ってそうなんです、そんな気分で。
この名前を大きく変えないで、はい、表記だけ変えるっていうのもまた、うん、結構気持ち的に違ったりしますよね。
そうですね、結構ね、わりかし、違うかなっていう感じなんですけど、ね、ちょっと音楽とかも変えていって、 で、今年はちょっとなんか、レコーディングやらないやらして、新曲出せたらいいかなとは思ってるんですけど。
あらまあ。で、今までは自分たちだけじゃなく、はい、こうアイドルにも提供してたりとか、あとね、あのニコニコ放送でしたっけ、
うん、そうですね、
ところでもね、なんか講座とかやったりして。
そうなんです。
ね。で、それをもう、とりあえずはもうライフフェス一本に今年は絞ってみようみたいな感じなんですか？
そうですね。基本音楽は自分たちのものでっていう感じ。まあきっかけがあればなんか人に提供するとかっていうのもやっていこうとは思ってるんですけど。うん、
で、そのライブが3月、4月、5月にあるのは間違いないんですね。細かい日程などはまたこれからと。
細かいのは決まり次第アップしていくとは思うんですけど。うんうん、はい。
私も。もうこまめにチェックさせていただきます。
あ、ぜひぜひよろしくお願いします。
そしてね、 SNS もフリーズしないで更新をしてください。
はい、まめにできるように頑張ります。
楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ではここでライフェスの一曲聴かせていただきたいんですが、どのアルバムからどの曲お送りしましょう？
は
い、
去年ですかね、出したコンピレーションアルバムから、霧の顔っていう曲を聴いてもらいたいなと。うん、思います。
ね、今喋ってる十三郎さんが歌ってるんですもんね。
そうです。
うん、またちょっとね歌声も違いますからね、そこもチェックしてみてください。
はい、はい、
ライフェスの藤村十三郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今度またスタジオで。
はい、
she ユッキーのラジカルランドを生放送中。
話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界、
大阪ナイト。
大阪、大阪ナイト。
ラジカルランド、続いてはゲストコーナー。今回はお久しぶりの登場になります、蒼井一心さんです。
よろしくお願いします。ご無沙汰ですね。本当に
昨年5月に来ていただいたので約1年ぶり。
そうですね、もう全然お声掛けしていただけないんでもうどんだけ寂しい思いを。
いや、もう一心さんはどこかなどこかなと思っていたらいつの間にか名字がついた蒼井さんになっていらした。
そうですね、去年の時はまだ名字ついてなかったんで、ね、ちょっといろいろ事務所の移籍とかもあって、
あ、
ちょっと心機一転、名前も一新してね。
あ、
うまい。おっていう声が。
そうですか。そうなんですよ。あの一心さんだけでも非常にインパクトがあって、はい、一つの心と書いて一心さんだったんですね、はい、信じるじゃないんですね、心の方なんですね。
そうなんですよ。一心もまあ自分でつけたんですけど、その会場、ライブ会場とかに来てくださってる方々の心を一つにしたいっていう僕の思いを込めてつけたんで、その字は変えたくなかったんですよ、
うん、
一心は。
で、蒼井っていうのは草冠の蒼、はい、
そうですね、草冠に蔵ですね、最初草冠に初っていう、
はい、
そっちの蒼井と迷ったんですけど、ちょっと高貴すぎるかなっていう、そっちの感じだと。
いや、そちらでも全然合うかなと、ね、思ったんです
けど、まあ、いろいろ考慮して、まあなんか字数とかちょっと考えて選んで、その蒼井をつけました。
どうですか、一文字漢字がこう、はい、ボンと最初についたことによって、はい、気持ちの変化ってありますか。
気持ちの変化っていうのは、まあ、そんな変わんないですけどね、うん、まあ、活動も別にガラッと変わるわけでもないので、でも結構周りのファンの方々からの反応はすごくいいですね。やっぱり名字あった方がいいっていう、
うん、
はい、
文字ってなってこうホームページとか、
はい、
ああいう SNS でドンって載っていると、確かに蒼井さんがついた方が残るって言えば残る、はい、
そうなんですよ。前も検索とか してくださった時に、一心だともう居酒屋とかばっかり出ちゃうんですよ、うん、
ですよね、
でその名字をつけたことによって、今は多分僕しか出てこない、一番トップに出てくるんで、そうです、うん、そういう面でも結構正解だったかなとは思ってます。
アーティストにとって名前って大事ですよね。で、検索っていう、
そうですね、今ね、もうそこね、そんな時代
そうなのよね本当に
検索に引っかからないとっていうね時代なんでね、
う
ん、
いや、私はもう羨ましいなと思います。伊藤由紀なんてもうずらー出てきますもん。
あ、そうなんですね。
伊藤洋華堂の創設者の方のお母さんが伊藤由紀さん
です。あ、そうなんですね。
まずその方が出てきて、まあ、素晴らしいなよ、いつも行ってますみたいな。
じゃあもうでもいつも行ってますまあそっか、行きますもんね。そうですよね、
こういう一人しかいない目立つっていうのはもうアーティストのまず一番最初の条件の、はい、がもうクリアっていう。
そうですね、結構大事なところではあるとは思うんで、うん、よかったと思ってます。はい、
そしてその心機一転、
はい、
名字をつけての活動開始から、はい、シングルもリリースされました、は
い、そうですね、去年ちょうど、去年一昨年の、デビューからちょうど1年後の、
はい、
去年9月ですね、2枚目のシングルをリリースすることができました、
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
タイトルがひらがなで黄昏。
そうなんですよ、これもまた作詞、うん、前回に続き荒木先生なんですけども、まあ、前回口づけっていうひらがな4文字だったんで、またひらがな4文字で作っていただきました、うん、
はい、すごいですよね、歌謡界の2大ヒットメーカー。
もうね、大先生方にね荒木豊久先生と穂口雄介先生、もうキャンディーズのね数々のヒット曲を作った穂口先生でございますから、
ね、デビューもそうですよね。
そうなんです、デビュー曲は鈴木邦彦先生です。
そうですよね、
もうもうこれもこれも全てプロデューサーのおかげなんですけれども。
そうです、
先ほどこのスタジオ入ったらチラシが飾ってあって、
うん、ええ、
ね、後醍醐の浅野さんと吉野藤丸さんのイベントを張ってあって、
はい、藤丸さんはこのラジカルランドに何度も来ていただいて、
ね、
たくさんお話を、ね、聞かせていただいたんですけど、
ね、はい、
なんとその藤丸さんがギタリストとして、
はい
はい、今からお送りする新曲黄昏、さらにカップリングの瞳の中に、
そうなんですよ、2曲ともレコーディングにも参加していただいて、はい、
通りでギターがすごい目立ってんだと思いましたい
や、ちょっと大きめにね、
すごいと思って好きなのでね、じっくり聞いちゃったんですけど、
は
い、そうなんです、藤丸さんでした。
そうなんです、もうプロデューサー直々にちょっと藤丸ちゃん入れてよっていう感じで電話、その場で電話してくださって、
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
あら、じゃあそれでは、
はい、
皆さんに、
はい、
その新曲黄昏、
はい、
一心さんの声と藤丸さんのギターのコラボを聞いていただきましょう。
はい、はい、では、セカンドシングル黄昏お聴きください。
黄昏に
お聴きの放送は
傷ついた思い出にさよならを、愛されたそれだけで美しくなれたから、身も心もすべて開いた恋の会うこともない違う人生待ってるけど、こんなにも悲しくて、こんなにも輝いた、それだけはで包むなら、帰らない過去の日を振り向いて、
お聞きの放送はラジカルランドです。
愛は別れと涙が好きなきっと生き物、夢の中しか今は会うことできないけど、こんなにも切なくて、こんなにもときめいた、それだけはいた恋の終わり、会うこともない違う人生待ってるけど、こんなにも悲しくて、こんなにも
輝いた、
それだけは
お聞きの放送はラジカルランドです。 井一心さんで黄昏でした。
はい、聞いていただきました。
あら、なんか昼ドラのエンディングみたいな感じ。
あら、本当ですか、うん、あ、嬉しいな。それは
来週っていうよりも明日早く流してくれないかなみたいな感じのワクワクをエンディングでこう思いながら、エンディング曲を聴きながら、
ありがとうございます、
撮影地が出てくるみたいな。
月曜から金曜のね、いいですね。
ドラマチックですね。
あ、もうありがとうございます。もう本当にね、おしゃれに作っていただきました、ね、本当に、
うん、もちろんあの一心さんのお声でそのドラマも成立してると思うんですけど、はい、いやいや、はい、そこにやはりこの一流ギタープレイヤーの藤丸さんが、
ね、もう本当にね、作詞作曲だけでもね、大先生方なのに、
すっごいオールスター
そうなんですよ。で、本当デモテープ来た時に最初やっぱ歌詞とかも何もないんで、洋楽かなってちょっと思ったぐらいのデモテープが来て、え、これ歌謡えと思って、うん、出来上がったらもうこんな感じ、素敵な感じになったんで、さすがすごいなと思って、
うん、
素晴らしい作品ですよ、
ね、歌ってる時に、はい、まだ発売される前、はい、レコーディングしている時、
はい、
苦労した点とかはありましたか、これだけすごい方々が集まって作られた作品。
そうですね、前回が結構、ま、演歌っていうかちょっとテンポのいい演歌歌謡っていうか、まあ感じだったんですけど、うん、今回ちょっとこんなおしゃれな感じなんで、すごい苦戦はしましたね。
ああ、そう。
単純に難しかったんですよね、ああ、歌うことが、メロとかも。
それはその感情とかではなく、この歌い方ですか。
それもなかなか難しいんですけど、感情が乗っててもちょっと音程悪いダメとか。でも逆もあったりするんですよね、音程悪いけどその感情はいいからもう一回それで歌ってって言われても、こっちとしてはなかなか難しいから、あの、一応分かりましたとは言うんですけど、うん、そういう面ですごく結構苦労しましたね。
そうなんですか、はい、じゃあその苦労に苦労を重ね、はい、出来上がった作品が黄昏、はい、
そうですね。
でまたジャケットも、はい、もうとにかくインパクトがあって、
お、ありがとうございます、はい、
真っ青の、
はい、真っ青のっていう表現ちょっとあんまり真っ青っていう表現あんまいい時に使わないですよね。
これ青いの着てるんですけど、
はい、ちょっと、ま、海、まあ、スカイブルーっていうか、まあ、海っぽい感じのね、真っ青って言われても確かにちょっとうつむいてるねかもしれないけど、
ヒロシですみたいになってます
けど真っ青ではないですよね。
日本語間違えました。
いや、大丈夫。
とにかくこのもうこれ以上のブルーはないんじゃないかっていうくらい、はい、
これ以上真っ青はないぐらい
もうこの青い色が空だとしたら、
はい、
もうこれ以上の青空はないっていう。
そうです、もう快晴のね、
ザ快晴ですね。そうなんですよ、コバルトブルーっていうんですか。
そうですね、結構まあなんとかブルーに近いとすればカリビアンブルーっていう色に結構近い色なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、でそのスーツの色も結構見つけるのも苦労して、もう見つけた時はもうすぐこれって言って買いました。一着しかなかったんですよ。
そうなんですか、
はい、
じゃあ今はこのステージに立たれる時はこの青い、
そうですね、基本的にはそれと、今もう一個あるんですけど、それも、まあ、結局青い、ちょっと、
うん、
もうちょっと濃いめの青が、青いスーツでやってます。
青井さんが青いを着て、
はい、はい、真っ青になっちゃってね。
本当ごめんなさい。すいませんでした。
いやいや大丈夫です
。もう打ち合わせから
面白い
です。ただ失礼なんですよ私。一生懸命なんですけど ね、ただ失礼な発言があってレコード会社の方とか ね、あのいつから落ちそうだったんですけど。大変申し訳ございません。はい、ただ間違えないようには頑張ってるんです。
いや全然大丈夫ですよ。
でこの青いスーツを見ることができるステージが2月たくさんあるんですね、
はいはい、そうですね、結構、はい、2月はありますね。今月、まあ、近いところで言うと11日に、イオン西新井店で歌わせていただきます、はい、そして12日翌日ですね、はい、茂原市民会館でもう歌ったり、あと2月14日は
バレンタインデー、
はい、当日は大塚のシスイドゥというレストランで歌わせていただきますので、 ぜひぜひお越しください。
バレンタインを一心さんと一緒に過ごされるファンの方が、
は
い、美味しいものをいただきながら、
ありがたいですね、
素敵な曲を聴きながら、
はい、
素晴らしい一日になりますね。
そうですね、うん、もうそうしてあげますので
もう、はい、ぜひもうファンの方はそうしてくださいと私は運ばれると思いますので、はいはい、
よろしくお願いします。
プロフィールにも書かれてるんですが、
はい、
女性の心を溶かす甘い歌声、
はい、
と、
はい、
魅力、それが魅力で、
はい、
もうファンの方がたくさんいらっしゃるんですけど、
いやもうありがたいですね。
バレンタインは毎年、はいはい、抱えきれないんじゃないですか。
そうなんです、もう毎年トラック何台分でしたっけね。
ジャニーズ
ジャニーズかもうちょっと前のプロ野球選手みたいな。
でもすごいですねきっと。
いやまあ本当にもうちょくちょくいただけてますんで、うん、はい。
昔のそのバレンタインの思い出とかありますか。
はい、昔はやっぱりまだ今もあるのか分かんないですけど下駄箱にとか。
うわ、
あった時代もありましたね、うんうん、今あるんですかね若い人とか分かんないけど。
そうですね、聞いてみたいですね。
どうなんですかね、
学校ではもしかしたらそういう子もいるかもしれないし、
うんうん、
下駄箱に何それっていう世代になってるかもしれない。
もういるかもしれないですよね。
あってほしいなと思いますね。
いやそうですよね、なんかいいですよね、
うん、
開けるやつだったら特にいいですよね。基本的に開いてない、開いてるじゃないですか、
うんうんうん、
木だけのロッカーが多いから。
ありますね、
下駄箱か、そう、開ける時のちょっとね、淡い期待感というかね。
まずちょこっとだけ涼しいです
ね。そうそうそう
そう、パカッてやって
それ、それ見られてたらダサいですけどね。覗いてい
やなんか可愛らしいですよ ね、
そうですね、
若い時の思い出。
そ ん、
はい、
そんな時もありました、下駄箱に入ってた時とか、うん、今まあ、引き出し机に入ってるのとかありました、うん、
あ、
はい、
で今はもうそのライブで、
そうですね、
っていうことだと事務所とかにも、
そうですね、事務所にも多分届く、トラック何台分届くのかもういいか、
プロ野球選手かい今年も
そうですね、イベントで、そうですね、ね、いただけることが多いので、はい、ぜひぜひイベントに来ていただければと思います、
はい
はい、
ではですね、もう一曲カップリングも聴かせていただきたいんですが、はい、この曲も藤丸さんが、はい、
そうなんですよ。
で、あの CD をいただいていたので、
はい、
まず黄昏を聴きました、
はい、
あ、ドラマティックだ、こうエンディングのような感じだなって思いました、
は
い、2曲目かかりました、
はい、
あれワム？
もうまさにもう狙い通りですね、それは。
それは良かったんですか？
そうなんですよ、結構その青いスーツを着て歌ってるっていう姿をプロデューサーが見て、うん、ちょっとやっぱおしゃれというか、
ええ、
ちょっと高貴なっていうイメージをつけたいがために、やっぱその管楽器を入れたいってなってなった時に、そのプロデューサーのイメージにぴったりだったのがワムのケアレスウィスパーっていう曲がもうぴったりだとなって、うん、ちょっとそういう感じの歌ってる人いないから、ちょっとこれやってみようってなって、瞳の中にっていう曲が生まれました、
ね、中にの後に点点点が入るんですよね。
そうなんですよ、それも、うん、まあ、その瞳の中にっていう曲に関しては作曲は穂口先生なんですけれども、作詞は自分で書かせていただきましたので。
一心さんが、
はい、
今まで書かれたことは、
まあ、そのインディーズで自分でやってる時は結構自分でほぼ作詞はしていたので、ええ
、うん、あら、じゃあこのデビューされてからは初めての作品、
はい、
じゃあその詞もじっくりと聞かせていただきます。
そうですね、
そして藤丸さんがギター弾くと、はい、やはり完全な洋楽っぽくなるという。
そうなんです、本当おしゃれにな、
ね、セクシーですね、
本当。あれなんかすごい不思議な感じでしたね、なんか歌と一緒でギターもなんかその人の人生経験とか、うん、なんかそういうのがすごい出るんだなってすごい間近で感じれましたね、それは。
そう、はい、ま、たこの一心さんの声とまぴったりでっていうところを、これから皆さんにも一緒に楽しんでいただきたいと思います。
はい、
では曲紹介お願いいたします。
はい、それでは僕の作詞作品でございます、黄昏のカップリング曲瞳の中にお聴きください。
今回のゲストは青井一心さんでした。
ありがとうございました。
会いたくない。携帯片手に頬ずれついて話したい、話せない、話したくない。赤ワイン肉つるあなたの顔が一緒にいてもどこか上の空、その瞳の奥で誰を見つめて振り向かないで、今日からきっと愛が動き出す。泣きたい、かけない、泣きたくない。心が揺れた、壊したい、壊せない、壊したくない。ガラスケースの中にしまった思いが流れる景色二人で見ていた、その瞳の中に何を見つめていますか。こっちを向いて気づいてほしい、この熱い気持ち振り向かないで、一緒にいてもどこか上の空、その瞳の奥で誰を見つめていますか。こっちを向いて気づいてほしい、
の午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。 JORL1485 ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストラジカルランド、神奈川県西部の皆さんにお届けしています。お相手はユッキーこと伊藤ゆきです。メールご紹介します。サルエツさん、こんにちは。今日は最後まで聞きますといただきました。ただ心配なメッセージが、インフルエンザと診断されて1週間、未だに咳は止まらず鼻水ずるずる、熱はインフルエンザと診断される前も後も平熱のレベル、まさに隠れインフルエンザだったのではな私と。あ、そんなの、熱ってそんなに出ないインフルもあるんですね。ただきっと検査をねされて、わー、 辛かったでしょう。じゃあ出られなかったのかな、お外に。今はどうですか、だいぶ良くなりましたか。どうぞ温かいものを食べたり、あとネギ、生姜などなどを摂取してね、なんか一回かかってもまたかかるかもなんて今ね言われてますから、もう次は絶対こう寄せ付けないような免疫をね過ごしてください。お辛い中メールありがとうございました。私も気をつけよう。ボストン、宇宙の彼方へ。